よーい、スタート。
はい。はい。俺たちの方掘り、千葉ロッテマリーンズ、後半です。はい、
よ
よ
あと、ロッテの魅力は何？ロッテの魅力は。
だから、まあ、よくわかんない記録っていうのが、
よくわかんない。珍記録が。
珍記録。
はい。
3者連続ホームランって結構あるじゃないですか、はい、今年もあの
あ
ヤクルト
が、ヤクルトがね、
負けた
けど、中日やりましたよ、
負けたけど、
でも今年青木、山田、バレンティって2回やってるんですよ、
うん、2回
やって
る、そうだよね、
あとはだからもう有名なのだったらバックスクリーンさんの連発、
うんうん、あの阪神のね、
バース、加脚、
岡田、
はい、
あとは阪神 の, あの横浜スタジアムでの3連発、うん、誰か、アリアス、誰か、
誰だ、
誰か、アリアス、誰か、
そうそう、
アリアス、
片岡、片岡、アリアス、誰か、
矢野、
うん、
矢野、
分かんない、そうそう、そのでも優勝したとしね、
はいはいはい、
あとはあの旗振ってたら、新庄が打ってたとか、かかっちゃって、佐々木から打って、
エンタイトルツーベース、
エンタイトルツーベースになってた
り、それね、俺、多分いたんだよね、球場に、
現地ですか、
っていうかね、あの辺り、おかしかったんだよね。
あれってどの誰時代でしたっけ？
95年ぐらい。
まだ弱かった頃。
弱かった。
何国？
もうね、金魚すくいみたいに
してた。藤田平とかの時代ですか？
あの旗を前に出して。で、横浜もやってたのよ。
それでホームランにしちゃえみたいな、ね。
そう。でも、とは言っても無理だろ、みたいな雰囲気なの。
そしたら、ハマスタで佐々木黒太がそのままかかっちゃった。
そうそうそう。いや、あれは結果論じゃなくて狙ってたよ。
ああ。
そうなんすね。
そう、どこのチームもやってたような気がする。
あ、だって今そんな大きな旗見なくないですか？
いや、旗を前に出しちゃダメになって
る。うん。後ろでしかダメでしょ。
そう。あの頃ひどかったもんな。缶投げつけてたもんな、練習中に。巨人の選手とかに。
だからメガホンとかも今投げれ
たんだから、持ち込み検査みたいなのもなくて。
回ったし、
うん、
負けたら買ったメガホンは球場に投げ入れていいみたいな雰囲気だったもん。
ね、はいはい。
そうですよね、
もうグラウンドにメガホンがもう散らばってる様子がね。
あと、王頼むからやめてくれって、
小田
もね。
そうそう、
で、生卵で襲撃してね。
生卵襲撃しちゃった。あった。
いや、あの頃はやっぱすごかった。
すごかったっすよね。
さっき立ってたもん。
ね、
さ、でもそんなすごい失礼な話します。
うん、
まあ、弱かったが、さっきだと必要はもう
ないん
ですよね。そう、まあ、だからもう、負けになれればいいのに。まあ、こんなこと言って失礼ですけど、もう、そんなか。
やっぱ南宗にかけてたよね、
みんな。そうそうそう。
みんな南宗の一撃を期待してたよね。
守備固めだ
っていうのは妙に思って、なぜ代打南宗しかいないんだみたいな。
グレン・クールボー。
グレン・クールボーは捕まらなかったね。
隔離立てを。
隔離とか言う。
まあそんな感じで、はいはい、ロッテが
一個だ
け面白い3者連続ホームラン打ってまして、
はいはい、
多分プレ日本プロ野球史上初めての外国人打者3者連続ホームラン、う
ん、そんなことあんの？
ベニー・フランコ・イースニ
ーそれ2005ぐらい？
いや、もっと後ですね。
もっと後か、
僕生で見てます。
ベニー・フランコ・イースニ
ー、は
い、いいね。
もう僕知らない人たちと縁になって回りましたもんやったよーっつって何がやったんだったん
そうだ、イースニーポンロッテだ。
イースニーポン最初ロッテ。
ロッテ2年間いて、
そうだよね。
そうそうそう。
巨人。満を持して巨人にした
もんね。
金で。
お金です。あいつ ツーライン以降打たねえから嫌いです。ツーランまでしか打たねえから、そろそろツーランのあいつ。
あいつはね。なれぼれよ。
なれぼれ
よ。なれぼれよ、イースニーポン。あ、俺だからあれよ、2006年ぐらいに、大学4年生ぐらいの時に、
何度か。西武ドームに1回行ってるよね。
何度か行ってる。西武ドームも行ったし、東京ドームの日ハム戦かなんかも行ったし、多分、千葉マリンも行ったんじゃない？
千葉マリンは行ってない。
行ってない。
千葉マリンほとんど行ってない。
なんかね、2、3回行きましたよ、一緒に。だから知らない人と西武ドームの外野の芝生のところでハイタッチした記憶がある。
ロッテ、ロッテは美味しい。
ロッテは美味しい。そうそうそうそう。あの辺2005、6年のことはなんか覚えてる。
とかまあ、そんな感じ
で。ベニー、ベニー・アグバヤニ。
ベニー・アグバヤニ。ベニーがね、あの、ベニー、ともえ投げで検索すると、あの、西武戦で1、2、2個目のデッドボール当たったベニーが、
ともえ投げじゃないけどね。
怒り狂って細川を投げるっていう。
腰投げみたいな、すごい綺麗に。
綺麗に投げて、実況ならもう1本入りましたね。っていうのがある。
あったあったあった。それこれは動画で見ました、それ。
で、そんなのがあったりとかする中で、
ハワイアンパンチね。ハワイアンパンチ、ベニー。ベニーヤグバヤニ。はい。
で、2009年に、まあちょっとボビーの問題が起こり、はい、ボビーのお金の問題だったりとか、ちょっと球団でいざこざがあり、
うんはいはい、
で、そこでさっきも言った疑惑のトレード、久保康友と橋本健太郎。
いや、当時、申し訳ないけど、橋本健太郎全く必要なかったからね。
こっちもいらないですよ。
え、あれなんか久保っていう人来てくれるの、うん、みたいな。なんかそこそこ使えそうなの。
何これって
思う。上位互換になっちゃった。
上位互換も何も、主力と、
いらない人
なんか、青木でこういうやつ来んなって。っていうのがあったりとかして。
ロッテと阪神は交流深いもんね。
結局。深い
なんだかんだでね。
うん、
マイク中田と
か。マイク中田。今岡。
今岡。遠山。
遠山ね。
遠山。
西岡も
西岡もそう
です。西岡もね。
まあ、そんなのがあったりとかして、西岡ですよ。
はいはい、
2009年に、うん、まあちょっとボビーがなんだって言って、うん、オーダーマークとか出してたら、うん、西岡がヒーローインタビューで、
う
ん、ってことはやめてくれと、
うん、
いうのを熱くって、子供たちに夢を与えたいと。
うん、
訴えたら翌日にもう西岡の誹謗中傷のオーダーマーク。
なんでなんで
応援団となんかいろいろと揉めていたみたいな話らしいんですけど、はい、そしたらまあ西岡の応援をボイコットするだなんだみたいのがあり、
うん、もう
ぐちゃぐちゃな空気のまま2009年が終わり、小宮山とボビーがいなくなるっていう。
そうか。
小宮山は引退試合で史上最年長セーブを達成しますからね、当時。
当時のね。
そう、うん。行ったかと思いましたもん、打球が。あ、終わったって思って。雨の中ね。
はいはい。
で
精密機械ね。
最後投げたのが小宮山でセーブがついて、それが多分史上最年長セーブとか
で、小宮山って最後ちゃんとロッテ帰ってきてたんだね。
はい、ボビーが帰ってきた時にいて、回線処理としてシェイクを投げながら頑張って。
シェイクあった。あのね、大リーグで覚えたやつね。はい。
っていうのがあったりとかして、一回今、その、黄金期が、2005年があった後は特に何もなく、2010年ですよ。
お !2010 年。
西村のりふみ監督。
お
現オリックス。
お
ゲオリックス。
来た
が、
はい、
わという謎のスローガンのもと、わという謎のスローガンのもと、まあ、チームをね、
はい、スローガンは、まあ、いろいろ、全然いろいろあったからね、
わ、
わ、いろいろあったから、
うん、
っていうのでね、もうね、韓国からね、キム・テギュンっていうね、
テギュン、
開幕戦に4打席連続三振をするような外国人を連れてきまして、ですよ、
はい、
で、やっていこうみたいな。うん、感じになって、はい、そしたらキャプテン西岡が急に人が変わり、
は
い、チャラチャラしたのが黒髪になり頑張ってね、まあ打ちまくると、前から打てよっていう気持ちもありましたよ、それは僕も、
はい、
っていうのをやりですよ。で、なんだかんだでその年結構ペナントレース盛り上がって、
うん、
8月の終わりぐらいに、うん、西武、ロッテ、ソフトバンクが同率で1位にな
る。おー、すごい。8月の終わり盛り上がるね。
で、うん、そこからまあ結局自力が出ちゃって、うん、西武とソフトバンクの気打ちになり、
うんうん、
ソフトバンクが優勝するんですよ、ね、
うん、
その年は、
う
ん、西武が北海道で日本ハムにサヨナラ負けをしたことによりソフトバンクの優勝が決まる、
うん、
っていうのがあって、決まった後に今度またロッテが日本ハムと3位4位争いをすると。
3位4位争い、ああ。
でこれ2004年と全く同じことなんですよ、
うん、日本ハムとロッテ、
そうでクライマックス、うん、で日本ハムが先に全日程を終了していて、
うんうん、
最終戦パリーグの全日程の最終戦のロッテ対オリックス、
うん、
この試合が、うん、ロッテが勝てばロッテが CS、う
ん、はいはいはい、
で日本ハムロッテが、ま、ロッテも日本を負けたら終わりっていう試合ですよ、
はいはい、
うん、ロッマリンでやったんですけど、
うん、
これもね結果ロッテ勝っていくんですけど、
う
ん、これもだから初回に今井が打ったとか、
うん、
なんかこう今岡がヘッドスライディングをしたとか、
うんうんうんうん、
そのうちっていうピッチャーが
うん、
うち今もいるんですけど、
いる
うちがフル回転をして、
その時
フル回転をして、
絶対怪我する人
でしょ。絶対サイボーグだって8回ぐらい手術してた。
近い、
うん、足の中も多分サイボーグって
ボルト入ってる。
手術何年ぶり何回目って、はい、立山とうちはもうサイボーグだ
ヤクルトから。肘、肘くんもサイボーグだったね。
肘、肘はちょっと引退しちゃったから、
ボルト入ってる。
はい、肘くんちょっと引退
して、まあ置いといて。
やめてくれ。うちが出てきて、
うちが出てきて抑えたのが良かったとか、そういうのいろいろあるんだけれども、でも僕はその年、
はい、
そのこの試合に勝てた理由は、はい、オリックスのショートを守っていたバイナムのおかげだと思って
る。知らねえよ。バイナム。
バイナムっていう謎の外人、そのチームほとんど出てないっていう自分の
ショートを外人にやらせる時点でもうダメでしょ、もう。
バイナム。バイナムいたんですけど、一回の表に。
パチンコ屋みたいな。
バイナム。
バイナム。一回の表に、ショートゴー、なんでもないショートゴーで、あ、ゲッツーだって思ったら、とんでもないところに送球をしてくれて、うん、とんでもないところに送球をしたか、
うん、
これも記憶が当たらないですけど、ベースカバーは入ってないのに二塁に投げてどっちかな。
フォアプロの初心者はよくやりがちな、連打すると
よくあるやつだね。
一塁に投げればよかったものの、確か二塁に投げようとして、
うん、
あれみたいな感じ。
うん、
なんかバイナムが何回、その後もなんかよくわかんない謎の強殺プレーとかして、バイナムが。で、変な空気になった時に今井がスリラン打ってる。だから、バイナムがいなかったら多分今井のスリランは生まれてない。
だから、完全に練習不足じゃん。
だからバイナムのおかげで、僕らは千葉ロッテマリーンズはクライマックスシリーズに行けた。
ああ、バイナム効果だね。
バイナム効果で。
で、ここの、MVP、この年、史上最大の下克上、
ね。そっから、それ有名だよね。
3位からね。はいはい、
これも、西武に勝って、まずファーストステージ、西武に勝って、うん、あ、やった、ソフトバンクに行ける、
うん。
ここで向こうはもう一生のアドバンテージを持ってるから、
はいはい、
絶対勝てないと思うじゃない
ですか。まあ、言ってもなかなか
記念みたいな。
そう、
はい。
勝てないと思ってたんですけど、なんか知らないけど、
うん、
まず 1戦目成瀬が取って、
はい、勝ってる
んです
よね。
成瀬が取って、はい、で2戦目も取ったのかな、
うん、
で3戦目が全く当時打てなかった和田、まあ、ロッテ和田打てないから、うん、和田に抑えられて、うん、で次の4戦目もなんか抑えられて、うん、あ、もう終わったって思って、
あ、もう王手を
こうやるもんね。5戦目かなんかが、うん、ソフトバンクのピッチャーが大隣だったの。
大隣だ
った。最後ロッテで引退して今2軍の投手コーチで頑張ってくれて
るから、はいはい、
で大隣を全然打てなかったんですよ。6回まで2安打と
か。あ、もう全然ダメだ。
ちょっと1回戻ってもいいですか。この年の、ホークスかなんかの時に、ホークスの小久保がロッテ戦かなんかで、うん、あれ、多分クライマックスシーズンだと思うんですけど、ホームランを確信してガッツポーズをしたらフェンスに当たるっていう。一塁で止まるっていう。
ああ、ゆっくり走って
た。そうそう、やらかしをやったってい
う。やっちゃ
った。ちょっと、そう、面白い話があると思うんです
けど、はいはいはい、
小久保ってそういうとこあるよなって思って。
小久保らしいや。
脱税の話はしないですよ。
それはまあ、
はい、っていう話が、で、それでもう大谷も全然打てなかったのに、うん、当時、秋山監督かな、
はいはいはい、
が、その、SBM っていう、セッツ・ブライアン・ファルケンボーグ・マハラっていう、あの、ソフトバンクモバイルね。SBM、勝利の方程式。SBM、JFK ですよ。
初めて聞いた
けど。SBM。
ファルケンボーグ
は有名だけどね。
で、これもう一個ありますよね。もう一人、カットーっていうピッチャーがいるんですけど、カットが背番号48だった、
はい、
SBM48 6回カットセットブライアン・ファルケンボーグ・マハラ、これ SBM48。
知らねえ。
それは
初めて聞いたんだよ。
それはセリーグしか見てないから。
それは
JFK に並ぶものがないっていう。それはちょっと多分もう SBM ね。パリファン
はそんなチームは知らない。
パリファンはみんな、あ、 SBM ね。
パリファンみんな知ってんのそれ。
セットブライアン・ファルケンボーグ・マハラでしょ、 SBM。 JFK より有名ですよ。
確かにね。
J って誰、ジェームスみたいな感じですよ。ウィリアムス
って。そう、あ、勉強不足だったわ。
っていうのが出てきて、そしたら、なんか、セッツをボコボコにしちゃって。うん、
おぉ、
で、セッツをボコボコにして、もうそこの時点でひっくり返したかなんかしちゃって、
うん、
そしたら次の回、でももう秋山さんも何とかしようって言って、ファルケンボーグ出すんですよ。ファルケンボーグ全然打ててなかったのに、大松スリーラン打っちゃって。
おぉ。
あ、逆なるせがなんか完封したみたいな感じで。
へ
ー。で、うん、日本シリーズに行っちゃうんですよ。
うん、
3位から。あ、3位から
始めて、
史上初の3位から。
そうだよね。有名だとも有名だもんね。
はっはっはって、うん。ここも喜んでたんですよ。
う
ん、
はいはい。
で、次日本シリーズ中日と、
うん、じゃない
です
か、うん。
これもなんか延長とか、なんか引き分けとかすごい激しい試合を繰り広げて。
いや、もうね、ロッテ勢いあった、あの時。
そうなんですよ。うん、なんだかんだね、なんか2勝、3勝2敗かなんかで名古屋に戻っていって、うん、一戦引き分けて、うん、で、次の試合が9回まで勝ってたんですけど、小林宏之がやらかして、うん、追いつかれて、うん、追いつかれて、で、最後、岡田かなんかが浅尾から、バット短く持ってフェンス破って、
はいはい、
打って、岡田がスリーベース打って勝ち越して、
うん、
そしたら、もう小林宏樹がストッパーだったのでいないからって言って、最後のマウンドに僕が当時一番好きだった伊藤っていうピッチャーがいたんですよ。これも全然誰も知らないと思うんですけど、
伊藤は知らない、ね、
伊藤っていうすごいフル回転してくれた
ん
ですけど、
うん、
最後晩年、陽大館のバットが突き刺さっちゃって
、どういうこと？
だから本当に打ったバットを避けようとしたら、そのバットの破片が突き刺さっちゃって、足大怪我しちゃって、
マジそんなことあんの？
何そのドカペンみたいな、
で、大怪我しちゃって、でそれからもう最後投げれ、あんま、中津とかになっちゃダメになっちゃったんですけど、で最後伊藤が抑えてファーストで、
うん、
その平内がね、
平内が
平内っていうファンタジスタなんですけど、マッカリファンタジスタ、プロ初打席でホームランを打つんだけども、そこから中津とかって叩かれるっていう、ヒーローチームに一回も立ったことがないっていうで、はい、取って日本一になった時はドン引きですよ、う
んうん、なんで、
あ、なんか、何やってんの
日本一はね。
いや、さすがにそれはダメでしょ。
そうするとちょっとやりすぎ。
僕たちちょっとそっから当時すごいつぶやいたツイッター一週間休んでますから。
逆にね、逆に。
もうなんか周りがロッテすげえみたいな感じになって。
なる
みんな周り勝俣。
それってワイドショーでも取り上げる
んだけど。勝俣みたいな。ロッテすげえって集団勝俣国勝に囲まれてるみたいになって。
勝俣すげえみたいな。
そう。ってなっちゃって、お前らロッテ何も知らなくないみたいな。
あ
と何日本一になってんの。いや、嬉しいけどさ。
負けとかなきゃと。
そうなんですよ。で、ちょっとドン引きして、 ドン引きした翌年ですよ。
翌年ね。
日本一から最下位の転落。ほっとけないな
やっぱり。
やっぱり。
やっぱり俺たちのロッテがいた
なと。いたなと。西岡いなくなったらこうかと。小木のショートにやらせてみたらこうかと。とても、2010年はそう、小木の隆選手がね、入団して、本当にすごかったっ。
小木のすごかったよね。
いや、もう膝怪我しちゃうまでは、100盗塁いくんじゃねえかなっていうぐらいすごくて。小
木
のすごかった。で、翌年、西岡がショートいなくなっちゃったって、荻野が社会人時代ショートも経験あるって、うん、じゃあやらせようって、より膝に負担かかんじゃねえかって、そしたら5月ぐらいにいなくなるって。
案の定。
案の定。
案の定、膝パンパンになっちゃう。
そんな感じで、まあ2000、はい、そこからまあ、西村さんはまあ、2012年も前半で首位かなんかで折り返して、うん、これはいけんじゃねえかって言って、終わったら4位って。
あ、うん、
で、そこから、で、西村さんちょっとお別れだった、
う
ん。
お別れで。
で、僕も初めて、戸様の監督を連れてくる。
戸様の
伊藤勤さんを。
はいはいはいはい。
そうだ、勤呼んできたんだ。
西武と揉め事があって、
揉め事が
最終的に王監督に花束を渡して、これを私に渡してくれという自演までした、伊藤勤さんが。来てやったんですけど、やっぱり、はい、伊藤さんは本当にすごいと思いましたね。あの野球を見てても。
うん、
勝ち方を知ってるチームにいるから、うん、あの戦力でよく2年連続 A クラスをやったな、と思う。本当に。
伊藤さん。
伊藤さんは本当に
そう、今中日の。その伊藤勤さん。現中日ヘッドコーチですよ。
そうそうそう。
そうね。
どう頑張っとるやろ、
中日。そう、中日のヘッドコーチが伊藤勤だって聞いた時にちょっと安心したもん。
になって、
ああ、大丈夫かな。
今年からちょっと様子違うんじゃないかみたいになったのは、うん、ああ、確かに。
それがやっぱいい、素晴らしい人材ですよ。
よくやって
くれました。伊藤さんをその里崎が引退した後に、
はい、
田村っていうね、厚生学院の、
うんうん
はい、キャッチャーとしてどうなんだって言われた選手を。
うん
育て上げ、レギュラーキャッチャーにした、
うん。北条の同級生ね、北
条。そうそうそう。北条の同級生。で、田村は実は、大谷とか、はい、藤浪と同時なんです、うん、よりも早く、うん、クライマックスシリーズに出てますから。打点を上げてますから、犠牲フライで。
おぉ、
まあ、田村エピソード。プロ初ホームラン杉内から、
ね。今もでも正捕手田村だもんね。
そうです、今ちょっと怪我していないんですけど、うん、田村がいないとちょっとやばいと。
なるほど。
いう感じで、今も井口さんが、
はい、頑張ってますね。
監督になって、もう井口さんの引退試合もすごいですよ。
う
ん、
ほう
9回に、
うん、
麻酔投手から自分で同点ホームラン打っちゃいますから、ね、そしたら俺日本ハムのファンだった前の職場の方から、うん、わざわざそれに感動しましたって、メールが来て、
うん、
で僕ライブ見てたからそれ知らないですよ
そんな人知らねえと
そんな感じ、
はいはい、
で、まあ、去年は福田選手も2000本安打達成し、
そうですね、
で今年今2018年頑張っていこうという感じで、うんうん、やっぱりほっとけないんですよ、
うん、やっぱすごいなと思ったのは、サブローがさ、うん、巨人に行ったことがなかったことにしてるじゃん。
だから、サブローと巨人、大村は別人ですから。そうだからあれも不可解なトレードの。
あれ、
サブローと巨人、工藤っていうね。工藤のトレードが成立しました。いや、成立しないじゃん、まず。まず成立するトレードではないでしょっていうところだ。でも、そしたらサブローが、まあ、大村選手なり
大村って名前で普通に巨人にも出てて
出ててでその翌年 FA 権持ってたから三郎は、はいはい、やっぱロッテのこと考えちゃうからロッテ帰るわ
って帰ってきた時の前からいました感すごいよね
そう前からいました感すごい
行ってねえけど
行ってねえけどちょっとなんか
行ってねえけどっていう
レンタル遺跡みたいな、
そうそう、そんな感じをすごく出したよね。
だからこれもよく分かんなくて、三郎と工藤がトレードでこう変わった、
うんうん、
そしたら工藤は三郎の3を背負ったと、
はいはい、
で三郎帰ってきたと、
うん、
工藤3を三郎に渡したと、だから25かなんかで、三郎の人的保障は高口っていう、また分かんない日本ハムから出てきたら高口が言っちゃうっ
ていうじゃあ一番悪くってんのはそいつか、
高口で、
高口
かいや、あれはすごかったな、なんか。
そうですね、
サブローの引退試合にさ、巨人の選手とかがちょっと来て
ましたね、
来てたんだけど、うん、サブローが全く意に介してない感じとかが、
なんかでもすごいなんか向こうでもいろいろとすごい人望らしい、
ね、
ああそう、
そんな何があったんだろうって、あのあれはすごいなと思った。なんか
確かにそれはありますよね、うん、
これちなみにコメントがちょっと前から来てるんですけど、
はい、
こんばんは、はじめまして、自分もロッテファンです、福浦が首位打者になる前から応援してますっていう、
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
福浦2000年ですよ、
2000年ですか、首位打者
の。イチローがいなくなった翌年の首位打者は誰になるんだと。
お
お、まあもうヒットはガッツ、ね、大技だった
ずっともう94年から、
ね、ガッツならわかる、ガッツならわかる、
でガッツだったんですけど、福浦が最後巻き返したかなんか、
へえ、
3割4分ぐらいで、そこから6年連続3割ですから、
ね、あ、すごい、
すごい、
だから
6年連続何年ぐらいからハゲてきてるの。
いやもう入団当時ぐらいから
入団当時からの
入団当時からハゲ散らかしてる。
散らかします
ね。散らかしてる。
でも、もう好きだから散らかしてないで綺麗ですよ。綺麗
だよね。清潔感があるもんね。
清潔感のあるハゲ。
あれって感じもね、いつもの見るとき。
帽子取るのね。
そう、あれっていう。
あとはロッテの魅力はやっぱ、僕が今一番好きな
選手。そう、一番今のおすすめ選手を教えてもらいたい。
でもそれはもう普通に好きなのは角中。
ああ、まあもうほ
んなんていうんですかね。あの、よくわからねえヒットを打つから、面白いです。いや、なんかすごいじゃないですか、あっき打ちが。
あっき打ちが。
あと、これはもうあれなんですけど、まあ前の仕事中野球からの仕事をしてたとか、
はいはい、
あったりとかして、うん、その、角中選手が2012年に首位打者と思うのかな、
はいはいはい、
取るんですけど、11年の時から、これ来年角中が来ると、
うん、
一人でずっと言ってて、
うん、
で、
来年は角中の年だと。
年だと、角中来るから、
うん、
で、ちょっとキャンプの取材とかもさせていただいて、
石垣島に行かせていただいて、ああ、石垣島に、ほう。
で、これも別に言ってみて、その時に、まあ、うん、ちょっと媒体としてテレビとかでもないので、うん、そんなに強くないから、
うん、
これは、取材をする上で、でかい人に言ったら断られるなと。
うん、
もう、それこそ、これから出てく選手。
ああ、いいよね、いいよね。
じゃあ、角中さん行かせてください
って、うん。
誰もインタビューしてない中で、角中さんにインタビューをして、
う
ん
う
ん、その年、首位打者になったから、
うん、
すごい、それだけ僕自慢です
も
ん。角中さんって絶対覚えてないと思うんですけど。
いや、覚えてるよ、言えば。だってそんな取材なんか普段ないんだもん、
そんな。それで角中さんブレイクしたから、本当に嬉しくて。
ああ、
そうそうそう。
いい話。
いい話なの。
そう。それもある。あとは、平沢くんですかね、やっぱり。
平
沢。
タイガ。
タイガね。
パーフェクトスイング。パーフェクトスイングだとバッとやってなきゃ意味がねえんだよ。ちょっとね、ショートの守備がやっぱり、あまり早急
になる。今持ってるよね、タイガはね。
だから、でも去年、その出番を求めて、うん、もう何でもやるって言って、結果、うん、小学生以来の外野に挑戦して、
うんうん、
最終的に外野のほぼレギュラーになるっていうのを見てたら、うん、結構ファンの言われてるのは、うん、福留と同じ道でいいんじゃないかと。福留も最初、ショート
やってたもんね。
その本当にやばかったから。
うんうん、
で外野に行ったらすごい選手にな
るし、うん、新庄もそうだ、
ね、ハゲ散らかしてるけども、
うん、ハゲ散らかして
る。でも福留のダイビングキャッチは、
はい、
あのどのダイビングキャッチよりも美しい。
あ、そう。
すごい綺麗に飛びますね。
飛びますね。福留って。
でも帽子取れちゃうとちょっと
違う。やばいやばい。帽子取れちゃうとやばい。取れちゃうとやばい。
も
っと防御率やばいことになる。
もう剥き出したから。
剥き出しちゃう。
ラシ植物。
この前広島戦で福留がダイビングキャッチをしてるのを見たのよ。
はいはいはい、はい、
でも全然取れてなかったんだけど届いてなかったんだけど、はい、全部ねやっぱ福留って芝居なんだよね。
そう、それは分かります。なんかすごい綺麗に撮りますよ。
そう、
なんかこう見えたら美しいみたいのが、
じゃあこのタイミングでここ飛べば取れないんだけど、
まあ、怒られない、
飛んでおけば後でブツブツ言われないだろうっていう綺麗な飛び方だな。
多分そう、あとその飛んで取ってる時も多分これ飛ばなくてもも
う
取れる。
そうそうそう、
明らかにタイミングよいしょみたいな感じ、
はいはいはい、
あれだギリギリの
本当のギリギリじゃないんだよ。
多分これやったら盛り上がるだろうと計算をしているぐらいのプレーな気がする。
そうですね。
でもあいつ多分ね常に8、9割だと思う。
はあ。
本当の本当の本気じゃないと思う。
はあ。
だから40過ぎまでできるんだと思うよ。
確かにそれはあるかもしれない。
なるほどね。
うん。だすごいなと思う。
すごいっすよね。
年々ね、年々その絵がね強くなってる。その芝居感が。
芝居感が。
芝居感
が。うん。演技がひどい。
へ
え。演技力が向上してる。
向上してる。
今のロッテはだから、はい、まあ、僕がその昔から見ずにも全然いないし、
うん、
あとは、まあ、岡田選手の守備はすごかった、
はいはい、
すごい好きでしたけど、
うん、
今は、まあ、あとは若い選手が2軍とかもすごいバカスカ打ってるから、
へ、
安田君とか。
あ、そう、安田がいるんだ。そうだそうだ、
安田、藤原、
うん、
通称平沢、
あ、平沢もいるしね、
平安藤原って言われてる、はい、これがもう本当に将来のね、マリンドになっていくんじゃないかなと思ってるんですけど、
あ、
まあ優勝はしないだろうな。
あと、ちょっといいですかね、あの、知り合いが、まあ、一応おっしゃるには認められてるんですけど、あの、去年活躍されてた、はい、あのボルシンガー選手のなんか応援歌作って、
うん、
あの今年とかも千葉ロッテマリーンズの球場の外で一生懸命歌ったりとかしてるんですよ、 ボルシンガ選手どちらに行かれてしまいました。
ボルシンガはまだいます。
あの全く活躍してない。
はい、そうですね。
いや、ダメですかね。
いや、今日も投げてましたよ。
あ、大丈夫だ、
今日も投げてましたけど、うん、カッカしましたね。あ、カッカしてるってみんながわかる。
カッカして
る。うん、すぐカッカしてます。
あ、
ナックルカーブがね、ちょっと今日ね、制球が
いまいち。いまいち。今年どこ、いけそうい
けないですね。
いけない。
去年はすごすぎた。
知り合いがアホみたいに千葉ロッテマリーンズ外で歌ってる動画がツイッターとかで来てて、もうだんだん寒くなってきてる。ボルシンガ活躍してるときは、わーっと人が集まってたんだけど、今なんか一人ポツーンみたいになってるから、あ、変なやつがいるみたいな感じになっちゃってて。
今ちょっとボルシンガヘイトを食べてますね。でも頑張ってはいるんで、僕はまあ、まだ信じてますけど。
あ、ちなみにこの僕今さっきからちょっと着させてもらってこのユニフォームなんですかね。
このこれは先週の日曜日に僕がなんとなくマリンスタジアムに行こうと思って、はい、知らないおじさんたちに囲まれてみてハイタッチをして帰ってきたんですよ。マリンフェスタっていうなんか月に一回ファン感謝祭みたいなやってるんですよ。なんか入場前にハイタッチができたりとかするイベントをやってて、はいはいはい、その時に無料配布している。
無料配布。
はい。
今年もねオープン戦行きましたよ。阪神ロッテ戦。
死ぬほど風強かったね。
QBC の。
あれね、野球できる環境じゃない。
そんなに？
うん。すごいね。あんな中やってるんでしょ。俺も3、4回目ぐらいしかだから行ってんの。あんなにすごいんだ。
うん、QBC の風が。
まあ、そんなすごいんだって言われても僕も3回ぐらいしか行って
ない。あ、行ったことないのね。
今年2回行ってます。今年フラット2回行ってます。
あ、そう。フラット行ってる場所じゃない
よ。この後の交流戦の阪神戦、今日チケット取りました。
おお、はいはい、
おおと思って。
いいじゃん。はいはいはい。阪神は勝てるから大丈夫。
いや、阪神はでも、甲子園、マリンだとあんまいい思い出がないんで。
そう、なんか勝った記憶ないよ。はい、
そのこと幕張の防波堤が撤回して7点、7点ぐらい取られるとか、9回とか。あと、井口さんが9時から9時からサヨナラホームランとかして。
じゃあ、球場にはあんまり行ってないの？
球場で野球見るよりもテレビで見た方がいろいろわかるじゃないです
か。まあまあ確かにね、細かいところは、
うん、っていうのはあったりはしますね。
わかりました。
はい、そんな感じで皆さんぜひ、
もう
パ・リーグ千葉ロッテ、
ね、今もうほぼ1時60分なんですけど、はい、ほぼ一人で喋ってた
よ。いや、なんか質問あったら聞いてよ。聞いてよ、逆に
質問を特に挟む余地がなかったよね。な
んか聞いてみてよ、なんかどこがこういうのがいいの。
あと応援歌あるでしょう、ロッテのドラクエ2みたいなやつ。
俺たちの誇り、
千葉マリーンズ、
どんな時も
俺たちがついてるぜ、
つーばしれ。
そうそう、
で試合始まる時に歌うやつ。そうじゃなくて、
勝った後にロビーの時とかには歌ってたんですけど、うん、まあ、ちょっといざこざがあったので、
うん、最近は最近歌わないの。
あれ ボビーっていう名前もせんになんか放送禁止用語になってる。
応援団がまるっと変わったり
とかしてるから。そうだ、なんかあったよね。
そうそう、応援団が変わったで思い出した。
は
サブローの、
サブローの
トレードの時の話なんですけど、うん、その年からサブロー選手、
巨人で行ったとおなじみの、
そうなんですよ、サブロー選手、
は
い、応援歌が変わったんですよ、その年、
は
あ
はあはあ、
で、これが、
うん、
原曲が、うん、ザ・コブラ・ツイスターズっていうバンドの運命戦サラバ号出発だったんですよ。本当にいなくなっちゃって。で、帰ってきたら違う歌なんですよ。ちょっとびっくりしたっていう、そういうエピソードがありまして。
サブローの奥さんって女優、なんか
中島みちおさんです
よ。中島みちおさんです
か。ラマ2分の1のエンディングテーマ。
戸部勇美の、あの声優さんの
人でしょ。あれ、ココのメンバーの人
ですか。ココなの？
ココなの？
ココじゃないかな。あれ、ひなげしの。
スターダストプロモーションで、あ、長作、三浦理恵子、瀬野
和さん。ほらほら、瀬野和さん、ココじゃん。
あ、ココの中島っていたいた。
ココは、そう、ココはランマ2分の1のエンディングテーマで、イコールロマンスから。
横浜のベスターズのあれだったよ。
あ、そうなんですね。
うん、のなんか応援マスコットみたいになってたよ。
ココはね、宮前真希さん、羽田恵梨香さん、うん、大野美京さん、三浦理恵子さんの4人です。
え、羽田恵梨香さんはあれでしょ、スリッパで人殴りに、
う
ん、
そういうんちゃった。
そう、ココ横浜ベイスターズのあれで、その年のね、
うん、
あのファン感謝デーに行ったんですよ、うん、横浜の
太陽、まだ横浜、
まあ、太陽の時に行ったら、もうね、ココのライブだ。
あ、
7割ぐらい、ここファンが、こう、わかる。手を、こうじゃなくて、こう。
こう、
いう感じで、みやーこう、特攻服着てみんなで、みやーなーみたいな。
今日全然鏡に入ってないですよ。
こうやってみんなでやって、それすげえ流行ったもん、自分たちなら。中学生まで無料
だった。この前、例えば、ベイスターズそんな感じで、ライブやりましたよね、試合後に。
試合後にな
んか17時45分にプレイボールになって、なんか1日目がゴールデンボンバー で、誰も見て、雨で中止になっちゃったんですけど、二日目が相川七瀬。うん、で、ベイサーが勝って、
トラブルメーカー。
で、夢見る少女じゃいられないよ、歌って。
最後、最後歌う。試合終わりにそれをやる。
終わりにもっと激しいように抱かれたり
って。早く帰りたいだろ
う。いや、すげえ盛り上がったらしい。
いや、盛り上がるよ。
盛り上がる。だから、
そろそろ。相川七瀬だぜ、お前。
相川七瀬ね。
そろそろ西武ドームにもう一回渡辺美里呼んでもいいのかなって思うけど。
バイデレーション。
翼の折れたエンジェル。翼
の折れたエンジェルを。
翼の折れたエンジェルは、あの人の曲じゃないですから。
そういうこと言うな。
あの、中村あゆみさんですからね。はい。
そんな感じで。あと、ここだ。瀬野あずささんの名前出たけど、もう泣かないでは名曲です。ラマ2分の1のオープニングですから。
ランマのオープニング、だから、さっきの早坂芳恵とかもそうでしょ。
絶対パート2も早坂芳恵も。でも、千葉ロッテマリーンズ実ランマですよ。
どういうこと？
早坂だって、その中島みちおさんいたりとか。
嫁がな。
嫁が。
ラン、実質ランマですね。意味がわかんない。パンダ。
パンダ。パンダじゃない、カモメです。マー君。
カモメだよね。
マー君、マー君、リンちゃん、ズーちゃんってマスコットがいるんですけど、初期のマー君、本当に気持ち悪いからできない。
どういうこと？マリーンズ、マー君、初期で出る？
出てくる、出てくる。
でも、そんなでもやっぱり今そこまで弱いイメージないよね。
なんか中途半端なんですよ、今。
うん、
ただ、2年前にすごい弱かったから、伊藤さんで87敗とかしたから、うん、ちょっと弱かったんですけど。
なんか今、その、優勝できて、やっぱその下克上のあれがあるから、
う
ん、今優勝できてないのはちょっと調子が悪いだけっていうイメージがある。
そうなんですけど、うん、あれもなんか、パルプンテ備えてる感じなんで。たまたまパルプンテがハマっただけだって、全然強くない。
確かにいい時のパルプンテあるもんね、時々ね。
上昇気味
だね。マジンが来る
とか、そう、そ
うあのメタルフレーマーで誰が速くなってみたいなとかが起こっただけ。
だけ、
そうだけ。本当に自力は多分その野球としての緻密さとかはそこまで。
古いマー君。
そうそうこれこれ。
これハトみたいな。ちょっと分かりづらいですね。
怖えよ。
マスコットキャラ
怖えよ。
ゆるキャラでもないし。
あとはその思っていることとしては、うん、まあ。ドカベンの話になるんですけど。
あ、ドカベンの話ね。はいはい。
里中
いた。里中と中西弓道を用していて、
作中
で勝てないのか。
甲子園20勝の投手ですよ。
いや、あの二人いたら、
弓道くんとか、金属バットおるんですよ。
全然
勝てる。
直球で。全然勝てるでしょ。
勝てる勝てる。
本当にあの中にいたらね。
二人で50勝とかできる。
で、キャッチャーもひょうたんがいるんでしょ。
ひょうたん。ひょうたんいたね。
ひょうたんね。あと、袴田バッテリーコーチとか。
そうそうそう。スカイフォーク教えてくれ
るから。スカイフォーク教えてくれるから。袴田コーチが。
だって絶対不吉とかよりいいでしょ、中西弓道と。
いいよ。
里中。
里中と弓道くんがいたらもう。
多分ね、ロッテ戦ってほとんどやってないんですよね。ドカベンの中で、
うん、いや、うん、ない
ないっすよね。
ない
ない。
なんか一回覚えてるのが、スーパースターズになってから、うん、スターズ対ロッテっていうのがあって、
う
ん、でロッテがなんか、うん、これもよく分かんないんですけど、中西はまだスターズじゃなくてロッテにいたんで、
う
ん、
はいはいはい。
で水島先生って外国人の選手出さない。
あんまり出さない。
基本出さない。
にもかかわらず、うん、中西がいきなり行くぞテギュンって言ったら、うん、はいって言って、いやお前監督じゃないじゃん。ツッコミとテジュンがはいって言って中西にすげえ忠誠使ってテジュンが出てくるっていう描写は覚えてる。
多分ね、その年テジュンと会ってるんだね水島
あ
で、ちょっと話したりとかしちゃってるからそういうところ弱いじゃん。
あ、ありますね。
水島そういうところ弱いと思う。
ロッテでドカベンで言うとやっぱ一番思い出すのはイラブですよ。
イラブだろって、
イラブ、これがイラブ秀樹だろってっつって、あのトノマが、
3位で、みたいな感じ、
トノマが3位でブルー、はい、オリックスに入った時に、最初に対戦するのが、オープン戦かなんか最初に対戦するのが、イラブ秀樹だろって。
当時ね、はい、当時イラブやばかったもんね。
まだ、里中が、うん、あれ里中は入ってるけど、
里中2軍で。
2軍だよね。
2軍スタートだから、1軍のエースがイラブだったんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、当時158キロ投げるとか言って、うん、日本最速とか言ってたんですけど、飛、う、騨、ん、にボロボロにやられて、で、その後、高橋、サトシに
相性デカね、相性デカ
いた
デカ
ヒーロー高橋選手ですって、
いたデカね、
デカ
3回目でおなじみの
そうなんですけど、だあれあれですよ、だあの MVP は高橋じゃないない一話つって、なんだっけ、ヒーローは高橋じゃない一話、俺はトノマ一人に負けたんだろって、あいつにリズムを狂わされたために安全牌の高橋にそこしか打てない球がイッチマリーンズっていう変な語尾のキャラクター
これもうさ冒涜だよね
イラブこんなキャラじゃないじゃないですか、どっちかというとコアモテのこいつちょっとすごいなんかヒールだったじゃないですか
最後ダジャレで終わってたよ
語尾に千葉ロッテマリーンズつけないでしょ。
そうね、
よく分かんなかったんでしょ、ね、
ドカベンはもうロッテはあんまり活躍しなくて、ロッテが活躍する漫画といえばもうストッパーブス島をぜひ。
ああそうか、
ストッパーブス島、
そうだブス島、そうだロッテだ、
ブス島はもう最後。お兄ちゃんもロッテだし、
ブス島面白かったね。
ブス島は本当に面白いですね。
ゴリラーマンのね、
ゴリラーマンの、
あブス島面白いね。
ハロルド先生作品外れないです
からね。あ、うん、ストッパーブス島ちょっともう一回見たいな。
読みたいです。もうぜひやりますか本当。
やりたい、やりたい。最初さ、オリックスの星野みたいなさベテランがいるんだよね。
あ、
いなかったっけ、
クレさん、クレさん、クレミさん、クレミさん。
そうそう、クレミさん、
クレミさんのリアクションのボール投げちゃう、クレ
ミさん。そうそう
そ
う。それよかった。そのなんかエピソードがすごい良かった気がする。
ナックルボーラーのね、
ウェイク
。ウェイクもいた。
ウェイクネットが通用したいんだけ
ど。ブス島もう一回見たいな。
三条さんの守備が
ね。ブス島もね、そんなに長くないし、
11巻ぐらい。
ちょうどいい、ちょうどいい。
日野。
日野もいた、日野もいた。
あの、国内の試合は全部バイクで移動するんだっつって、
本庄、
あの、千葉、あの、福岡ドームがすげえ遠い。
事故っちゃうよ。あとあの、コエナスの黒田さんがね、最初やないですから。
あ
の、最初ストッパーやってるって、それで120何キロしか出なくて、
ボタボ
コに打たれて、堀に相性が悪いって。今年の堀はここが得意かって打たれたと言ってるって。あれは面白いっすよ。
そうだ、そうだ。
ストッパーブス島はね、はい、いいですね。
何の話でしたっけ、
千葉ロッテマリーン。
あ、千葉ロッテマリーン。
意外と真面目にロッテの話
で。いや、よかったんじゃないですか、
はい、もう1時間10分ぐらい話してるから。
結構応援も独特だからね、面白いからね、ぜひぜひ。
なんだらーだらーだらーだらーだら
ーだらーだらーだらーだらーだらーだ
らーだらーだらーだらーだらーだ
ら
ーだらーだらーだ
らーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだら
ーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだ
らー
だらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだ
らーだらーだらーだらーだ
らーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだらーだ巨人のこれを終わった後、もう阪神ファンみんなで巨人のパクリって大声で叫んでるよ。あ、ロッテのパクリが、ロッテのパクリって大声で叫んでる。
僕阪神で好きなのは、あの、うん、前今やってるとか、名古屋ドームであまりに勝てなかった時期に、一、うん、回表からちゃんとやっちゃうって、一番からやっちゃう、もうおおっ、レッツゴーっ、やけくそだ。
落合の時ね。落合ずりーもんだって完全にもう詰将棋で攻めてくるからさ、勝てねえんだ
よ。あの人はすごいっすよね。
あいつは無理だよ。
だからそれもうちのパルプンって取られたからハマっちゃったから、はい、勝てちゃったっていう。
そうね。
中日も応援はなんか面白いのあるんですか。
中日応援強くたくましい頼れるナイスガイね、アルモンテ。
あるもんて、
うん、完全に二軍に落ちちゃいました。
今の行くと、あの、燃えよドラゴンズは何点入る仕組みになってるん
です
か。
燃えよドラゴンズね。燃えよドラゴンズ、
燃えよドラゴンズ何点入るかを計算するのがすげえ楽しい。
もうこれで何点入ってる。
1番荒木がルインで、2番今からヒットエンドラン、3番福留タイムリー、4番なんとか、ウッズがホームランとか、4点入ってるから、4人
で。そう。でもこの間まさに、あの、そんな感じの攻め方で、最後、8回か9回ぐらいにそれで決めて、で、あの、ビシエドが、あの、燃えよドラゴンズと一緒の展開になりましたね、つって。言ってたよ。
ビシエドが？
ビシエドが。
日本語で？
ビシエドの日本語がどんどん上手くなってんの。
あ、それは、あの、
ありがとうございまーすだったのが、この間、ありがとうございます。
なんで今、小杉十郎だったんだろう。
弁慶館長みたいな。ビシエドも、もう名古屋に住んでるから。
中日だけやっぱ応援時間止まってるよね。
うん、だって、打てよ、やってますよね、ちゃんと。
だって、そういや、つって。
中日だけ、昭和だよ。
それがいいんですよ。
シーンは、凡庸はカットバセや丸々やってるんですか、うん、
やってる。まあ確かに昭和から使ってるのもあるけど、やっぱ微妙に少しずつバージョンアップしてるわけ、どこのチームも。うん、で横浜さんは今年最近ガラッと変わったけど、すごい良くなってくる。中日だけはもう堅くなにあの頃のままだよね。
いいですよ。その風情がいいです。
カットバセや丸々あるじゃないですか、阪神の。
うん。
あれは、凡庸。
そこ、汎用ね。
汎用。すみません。汎用テーマ。
はいはい。
なんで関川は応援歌ができなかったんですか。関川はずっとあれでしたよね。
そんな昔の話よ。
そう、関川がね、ずっとあれだったんですよ。うん、もう関川が阪神にいたことをみんな覚えてないかもしれないけど。
キャッチャーだったこと忘れて
たよね。関川は、なんかね、キャッチャーもやってた。
最初キャッチャー。
ずっとキャッチャーだったん
で、途中から外野
手。中日に移籍してから外野手。
で、キャッチャーの応援歌が当時あったから、うん、それが関川と兼用みたいな感じになってたんじゃないか
な。ああ、なるほど。
すごい微妙なラインだった。
だって、多分、矢野監督とか生え抜きだと思ってるでしょ、みんなって
話。矢野と関川がトレードかな。
矢野と大鵬と関川と、
そうそうそう、
誰だっけな、
あの、くじ
くじが中日行って、登録名を一回テルにして。
テル、一年だけテルでやって
る。全然テル、グレーにテル。
テル。テル。
この顔面役でしたら大丈夫なのか心配ですね。
そういう、そういう話です。
野球だっていくらでもできちゃう。
はい。はい。
これでやめてください
。はい。
もうね、
また来週にしましょう。
はい。じゃあまた、
はい。
また、ちょっとね、野口君には、別の話で、はい。お呼びしたいと思いますね。
はい。
はい。こんな感じで。
はい。
ありがとうございます。
あり
がとうござい
ます。あと、お便りとね、いただければ、
感想といただければ
と思います。mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
忘れた告知だ。
あとですね、ツイッターともやってますんで、そちらの方まで、見てもらえればと思います。感想とかもね、シャープミルク放送局でハッシュタグつけてもらえると拾いやすいかなと思いますんで、はい、お気軽に、
よろしくお願いします。
はい、あと告知。
告知、こちら失礼しました
。
はい。
告知が見え
ます。はい。東京ミルクホールのですね、本公演があります。次回10月開催でございます。はい。劇団東京ミルクホール第23回本公演、まだタイトルは未定でございます。令和元年10月9日水曜日から14日月曜日祝日、場所は下北沢小劇場 B1 にて行われます。そしてこの6月にはですね、出演者募集のためのワークショップオーディションも開催しております。日程詳細発表になりましたので、はい、こちら、劇団ブログの方を、ご覧いただき、劇団ホームページからリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください、はい、一応日程が6月21日から、24日までの4日間で、どれか1日か2日来ていただくみたいな形になりますので、はい、ぜひ、振るってご応募ください、はい、そして、月一トークイベントですね、世界通貨演出ミルクブレイク第23夜も、6月22日土曜日、開催予定ですので、こちらもぜひぜひ来てください。はい、以上です。
はい、ということなんで、はい、ぜひ今後とも一つよろしくお願いします。はい、来週はロッテの二軍の話ですかね。
ロッテの話もずっと、はいはい、じゃあロッテファンの方とかね、はい、またあのご感想とかいただけると助かりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回も、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お相手は、はい、東京ミルコール新庄裕貴と、
ちゃんまつ2019と、
ゲストのなべつでした。
はい、皆さん、また来週
バイバーイ。